耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第658回11月12日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さん冬のボーナスの予定はどうでしょうか。サブプライムローン問題をきっかけにですね、金融不安が深刻化しています。なんかもう今じゃね、サブプライムローン問題どころじゃないよっていう感じになってますけども、まあ皆さんね、ボーナスもどのくらいもらえるか気になってるんじゃないでしょうか。11月4日の読売新聞によると、従業員5人以上の企業の今年の冬のボーナス平均額は景気後退を反映して前年比 3.8% 減の40万1669円と、2年連続で前年割れとなることが分かりました。そういえばですね、麻生首相は追加経済対策を発表しまして、まあ、この中の一つにですね、生活支援定額給付金というのを実施すると発表しているんですけども、まあ、つまり今年中に少しお金がもらえるというお話、まあ、ちょっと嬉しいんですけどね、これ大丈夫なのかなと思いますが、まあ、これでなんとか景気回復につながってほしいものです。でね、この交付金支給を発表した10月30日の記者会見でもう一つ大きなことがあったんですけども、3年後に消費税増税というふうな発表をしてしまってですね、まあ、世論の反発を食らって、翌日撤回したというその謎の発言があります。まあ、でも消費税増税というのは、まあ、日本は必ずやっていくんじゃないかななんて僕は思っているんですけども、皆さんはどうでしょうか。消費税増税きついかなと思うでしょうか。まあ、それよりも気になるのはですね、まあ、消費税増税しないとやっていけないぐらい日本はお金がないのかと、まあ、つまり財政危機なのかというお話なんですけども、今回はですね、そういった財政のお話をしようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ております高橋陽一著、日本は財政危機ではないという本です。ね、この本のタイトル、日本は財政危機ではない、なわけねえと思った方いると思います。でね、こちらの本書かれているのがですね、今年ベストセラーになったさらば財務省を書かれた高橋陽一さんで、山本シチュエーションも受賞している本なので、ご存知の方も多いんではないでしょうか。そんな高橋陽一さんのプロフィールなんですが、1955年東京と生まれ、東京大学理学部数学科経済学部経済学科を卒業後、1998年大蔵省を入省、理財局資金企画室長、アメリカプリンストン大学客員研究員、国土交通省国土計画局特別調整課長、内閣府参事官などを歴任して、小泉純一郎内閣、また安倍晋三内閣では、改革の司令塔として郵政民営化、道路公団民営化、政策金融機関一本化、公務員制度改革を実現してきました。そして2007年には財務省が発す埋蔵金を公表し、一躍脚光を浴びます。今年3月には、財務省を退官して、現在東洋大学教授に就任している方なんですが、こちらの最新本日本は財政危機ではないではですね、もう日本の財政は決壊寸前で、それを免れるには増税しかないと言って国民に本当の実態を明かさずに、ひたすら増税に導こうとする財務省の姿勢に高橋さんが反論している内容となっています。日本には膨大な借金があるのは皆さんご存知かと思います。税収が約50兆円、予算が約80兆円なので、毎年約30兆円の赤字が積み重なっているんです。本当ね、言うたびにこれ気が遠くなりますよね。この毎年の赤字が積もり積もってですね、ストックとして約800兆円もの負債に膨らんでます。どんだけだよ。財務省はですね、現在財政赤字で国が非常事態だとキャンペーンをしていますけども、実は日本には資産が約700兆円もあるんだそうです。適切な経済政策を実施し、経済成長を促せば、この負債は管理できない数字ではないと高橋さんは述べています。さて、国の予算には一般会計と特別会計というのがあるんだそうですけども、一般会計とはですね、省庁で働いている職員の人件費や事務費、また防衛費など一般的な会計のことを言います。で、一方で特別会計とはですね、一般会計に属さない会計のことを言いまして、例えばガソリン税が道路建設関係に使われるというように、特定の財源を使って特定の事業を行うときなどに整理しやすくするためにあるんだそうです。一般会計は現在膨大な累積赤字を抱えていますが、もう一つの特別会計にはあらかたの政府の資産が蓄えられています。まあ、といっても年金特別会計はね、皆さん周知の通り大赤字なんですが、それ以外のね、特別会計はほとんど赤字がないんだそうです。 一般会計と特別会計、このどちらの予算も国会の承認と財務省の査定を受けなければなりません。まあ、しかしながら国も財務省もね、一般会計の予算で手一杯、現実では特別会計は所轄の各省庁にお任せ状態になっているとのことです。
一家の家計は火の車。あなたがアルバイトでもしてもう少しお金を稼いでくれないとうちはやっていけないのよ。
一家の主が奥さんにこう言われました。家計が窮状にあるのはご主人も家計簿を見せてもらっているのでよくわかっていました。毎年赤字なので借金は膨らむ一方、昼間はクタクタになるまで働いて夜もアルバイトというのは辛いけれど、これ以上借金が増えると家庭は崩壊しかねない。奥さんの言葉に従うしかない。でもいろいろ調べてみると、実は奥さんは毎日のように外のレストランで近所の主婦たちと豪勢に食事をしていたのです。ご主人は家庭の台所事情を考え、昼は毎食カップラーメンで我慢していたというのに、うちにそんな余裕があるはずないと奥さんに問い詰めると、
これは私のお金、あなたとは関係ないの。いざという時に必要になるかもしれないから、あなたがアルバイトしてもっと稼ぐしかないのよ。
実は奥さんずっとへそくりをしていて、そのお金で株を買い儲けて、そのお金で贅沢をしていたのです。もしあなたが一家のご主人なら納得してアルバイトに出ますか？到底納得できないでしょう。はい、というわけで回りくどくなっちゃいましたけども、そう、特別会計はですね、この奥さんのへそくりと同じなんですね。実はその特別会計の中に埋蔵金が隠されているというのが著者である高橋さんの意見です。多くのお金が豊富にあればね、その運用益を使えるので、まあ、役人にとって非常に便利というわけなんですね。こういったお金はですね、マッサージチェアや、居酒屋タクシー券、また天下り先のシステム維持なんかに使われているんだそうです。まあ、2007年には財務省が隠す埋蔵金が実際に公表され、まあ、国家予算の特別会計から約10兆円もの余剰金を差し出させ、埋蔵金の存在をしぶしぶと認めさせました。ですがその特別会計の余剰金、いわゆる埋蔵金はですね、まだまだほんの一部と言っています。オープニングで話題にしました家計の支援のための生活支援定額給付金、これはですね、特別会計の霞が関の埋蔵金を活用して財源を捻出するんだそうです。では最後にこちらの本の小別構成をご紹介します。序章、日本は財政危機の嘘。第1章、財務省増税キャンペーンの陰謀。第2章、埋蔵金をめぐる政官の攻防。第3章、埋蔵金の全貌。第4章、増税の前に行うべき税制改革。第5章、日本が蘇る金融政策。第6章、官僚帝国の逆襲。第7章、官僚内閣制の脅威。終章、同州制で変わる日本の財政。で、本全体を通してですね、まあ、実際に財務官として内側からこう見てきた方なのでね、まあ、説得力がとてもありまして、またね、生々しいエピソードにかなり驚かされると思います。で、この本に載ってるね、興味深いテーマとして、まあ、高速道路料金はすぐに2割下げられるとか、天下りを生む年功序列制とか、また知事が地方分権しない本当の理由、空の規制緩和で1兆円を地方になんていうものがあります。まあ、あの日本の財政政策っていうのがですね、まあ、きちんと読むと結構難しいんですけれども、あのトピックス自体はですね、とてもその興味深くできてますので、まあ、ぜひですね、あの普段お金に疎い方はですね、根気よく読んでほしいですし、またあのお金に強いよって方はですね、まあ、真実を知るために読んでほしい一冊です。日本が直面している経済危機についてね、皆さん考えることができると思いますので、まあ、読み物としてね、楽しんでみてください。では書籍情報です。日本は財政危機ではない。高橋陽一著。講談社より税込み1785円で発売中です。はい、というわけで今回ご紹介してまいりました日本は財政危機ではない、いかがでしたでしょうか。この本ね、財政危機のお話なんですけれども、まあ、財政危機ではないと言ってますけどね、本人は。日本がね、借金をしているというのはこれは間違いないんですよ。もうね、数兆言うのも嫌なんですけどね、800兆円ね、あるんです、借金が。 これをですね返すためにその国が何をしているのか意外と僕たちは知らないんじゃないかなと思いました。でね、あのお金が足りないというから、まあ、その消費税が増税が必要だってこの前言われたばっかりですけども、あの増税がね本当に必要なのかとかね、本当に国にお金はないのかっていうところにですね、まあ、一石を投じてくれたいい本だと思います。またねこの高橋さんがね元財務省の官僚というところのポイントなんですけども、まあこれからのね日本の将来すごい心配ですからね、まあ、実際にその借金がやばい、あの国債の発行額やばいというお話はね昔から言われてきたので、まあこれを機にですねあのこの本で、まあ、日本の将来について考えてみてはいかがでしょうか。またですね今大学生の方とかはですねあのお金の問題、僕も大学の頃そうだったんですけども、こういう大きな問題があったけどねなかなかその自分のこととして考えられないと思うんですけども、あのこれからですね、まあ、例えば官僚になったりとかまた企業にね就職して、まあ、起業家になったりするのはね皆さんなので、ぜひこれを機にですね日本の財政についても考えてほしいと思いました。はい、というわけであのコーナーです。
はいどうも石橋優です。今日もフィービーの宣伝に参りました。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ところで矢島さん、
はい、
矢島さんなんか夢ってありますか？
夢ですか？
はい、
まあこの新刊ラジオはね、
はい、
あの王様のブランチみたいなね、まあ、僭越ながらああいうなんか情報源になればいいなと思って日々仕事をしております。
あ、素晴らしい夢ですね。
ありがとうございます。
僕にも夢あるんですよ。
ほう、どんな夢ですか？
僕ですね、
はい、
プールいっぱいの焼きプリン。
まあ素晴らしいとは思いますけれども、
はい、
焼くんですね、プールいっぱい
焼くんですね。
まあなかなか
美味しそうじゃないですか。
まあとても美味しそうですね。
美味しそうじゃないですか。
いやー、はい、じゃあ行きましょうか。
はい、そうですね
ちょっとねリアクションに困ったわ。
はい、で、今日紹介したい本はですねその夢に関するこちらの本です。
はい、夢に日付を、夢実現の手帳術。
はい、
これはあれですね、渡辺美樹社長の本がついにオーディオブック化されたってことですね。
はい、渡美の社長さんですね。
そうなんですよ、渡美お世話になりました。
なってます。
はい、というわけでですねこちら夢に日付をですね、あの渡辺美樹社長が、
はい、
その夢をね実現するための手帳術、まあ、まさにその通りなんですけども、
はい、
まあ、ノウハウ本かなと思うじゃないですか。要するに手帳の書き方書いてあるのかなと。
はいはいはい、
そうじゃなくてですねまずノウホワイ本なんですよ。
ノウホワイ本、
そう、なぜやるのかっていうのをまず明確にするとこから始まる。
あ、どうやるじゃなくてなぜやる。
そうそうそう、なぜその夢をやるのか、
はいはいはい、
どんな夢をしたいのか、
はい、
もうなんかもう知ると知る前に一個やりたいこと考えてよと、
はいはいはいはい、
そういうとなんかなプリプリやっぱりでもいいんですけどもまあそういった夢というのをまず見つけて、
はい、
その夢を実現するために予定を細分化していって手帳に書き込んでいくという、
はあはあはあはあ、
そういうお話なんですね。
なるほどね。
でちょっとあのお話取れちゃうんですけど、この渡辺美樹社長はですね、はい、すごいなんかあのアグレッシブな方でですね、
はい、
あのいろんな本を読んできたんですけれども、あの現代の経営者でこのぐらいの、ね、あの年代の人としてはですね、
はい、
かなりその芯が強くて、
ほうほう、
あの自分を信じてまっすぐ行くタイプだなという感じを僕は個人的に思っているので、
エネルギッシュな人って感じですね。
そうなんですね。というわけでね、あの夢を実現したい人はですね、あのこちらの本でですね、まあ、手帳を書いてみるのがいいかもしれません、
はい、ちょっとパワーを分けてもらえるかもしれないですね。
そうなんですね。いついつまでにこれを実現するのかって細分化してこうバシッバシッバシッって決めてきますからね。
あ、
だからあのすごいやる気はあるんだけれども、
はい、
俺本当は何したかったんだっけかなってこうくすぶってる人はですねすごいいいと思います。
おすすめですね。
はい、といったところでですね、じゃあフィービーの生き方に行っちゃいましょうか。
はい、お願いします。
はい、フィービーの生き方はですね、
はい、
FEBE とアルファベットで検索していただくか、フィービーとカタカナで検索していただければもう必ずねトップページぐらいに出てきますから、
はい、ブックマークしてください。
そうですね。そして登録してもらって
聞いてください。
はい、息がなかなか合わないです ね,
ですね。
はい、といったところですね、プールいっぱいの焼きプリンの夢を抱えつつ、
はい、
そろそろお別れの時間となってしまいました。
頑張ります。
はい、また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘と
プリン大好き石橋優でした。
まあ、とりあえずまた見に行きましょうか。
行きましょうか。